ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。3月12日、砂防会館において、昨年12月18日にご逝去された拉致被害者家族会前代表の飯塚繁雄さんのお別れ会が催されました。お別れ会に参列した岸田総理は次の通りお悔やみの言葉を述べました。
飯塚繁雄さんお別れの会に際して一言ご挨拶を申し上げます。まず改めて飯塚繁雄さんに心より哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。繁雄さんがご存命の間に北口八重子さんとの再会を果たすことができなかったことは、まさに痛恨の極みであり、政府としてまた一政治家として誠に申し訳なく思っています。八重子さんが北朝鮮に拉致されてから40年以上が経過いたしました。繁雄さんは長年にわたり八重子さんの救出を訴えてこられ、特に横田茂さんから家族会の代表を引き継がれてからは、14年もの長きにわたって拉致被害者ご家族の先頭に立ち、拉致問題の解決のためにまさに最後までご尽力されていました。その活動は国内にとどまらず、国際社会に対しても拉致問題の実態と早期解決を訴えてこられました。これらの活動は多くの人の心を動かし、政府に届けられた拉致問題解決を願う署名の数は1500万筆を超え、また拉致問題の即時解決を求める国際社会の声の高まりを生み出しました。このように大きく広がった国民の皆様の声、国際社会の声は必ずや北朝鮮を動かすことにつながると考えます。昨年11月に開催された国民大集会でお目にかかったのが、繁雄さんとお会いする最後の機会となってしまいました。先ほど我々は映像を通してその際の繁雄さんの声を聞かせていただきましたが、絶対に諦められない、こうおっしゃっていたことが強く印象に残っています。繁雄さんのご意志を心に刻み、私の手で何としても拉致問題を解決したいと考えております。拉致問題は岸田内閣の最重要課題です。総理大臣として自ら先頭に立ち、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組みます。 重雄さんの偉談を前に、改めてこの強い決意を申し上げ、私のご挨拶をさせていただきます。
また松野内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は次の通りお悔やみの言葉を述べました。
拉致問題担当大臣兼内閣官房長官の松野博一です。飯塚茂雄さんお別れの会に際して一言ご挨拶申し上げます。まず改めて飯塚茂雄さんのご冥福を心よりお祈りをするとともに、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。私が飯塚茂雄さんにお会いしたのは岸田内閣発足直後に官邸で総理とともにご家族の皆様と面会をしたときと、茂雄さんが家族会代表として最後に参加をされた国民大集会の時であります。その際茂雄さんは諦めない、肯定票という言葉を何度も熱心に語っておられ、その姿が今も目に焼き付いております。これらの言葉を胸に刻み、田口八重子さんがご子息の浩一郎さんにお会いされるその日まで、そして全ての拉致被害者の帰国が一日も早く実現するよう、岸田総理以下政府一丸となって全力で取り組んでまいります。茂雄さんの御霊を前に改めてこの決意を申し上げ、お別れの言葉とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月9日に行われた、韓国の大統領選挙で、野党、保守候補である、ユン・ソンニョル氏が当選をいたしました。5月10日からは新政権がスタートするということになりますが、このユン・ソンニョル政権の対外政策、安保政策、あるいは対北朝鮮政策というものは、大きく変わるであろうということが考えられるかと思います。まず対外政策、安全保障政策の主張というものが、米国との関係を中心とする米韓同盟の強化発展、そして、自由民主主義連帯というものをより重視するという、それが対外政策の基調になってくるだろうと考えられますし、米韓同盟の強化ということについて言えば、米韓同盟を包括的な戦略同盟にしていくということで、軍事面で考えますと、まずアメリカの拡大抑止を重視し、そして、韓国型のミサイル防衛というものもより拡充をし、さらに韓国の通常兵力の能力も拡充していくと、そして、そういう中で米韓同盟を強化していくと方向に動くことになると思いますし、また経済的な面での協調、あるいはグローバルな地球的な問題についての協力というようなこともより進めていくということで、包括的な戦略同盟にしていこうというふうに、ユン・ソンニョル政権は考えるということになろうかと思います。特にアメリカの拡大抑止について、そこにより信頼性を置くとこういうことをユン・ソンニョル政権考えると思われますので、したがって、韓国が独自に核武装ということを考えると、それには明確に反対をするということになろうかと思います。もう一つユン・ ソンニョル政権の政策ということで、まあ、注目されますのは米韓の合同軍事演習というものを、まあ、元に戻すというんですか、正常化をする、すなわちトランプ政権以前の形にして、春と夏の合同軍事演習を展開するということになる可能性が大きいと思います。まあ、ただし米韓合同軍事演習に、まあ、アメリカのいわゆる戦略資産、まあ、例えば戦略爆撃機などを参加させるということについては、まあ、慎重な姿勢、消極的な姿勢を取るのであろうとこういうふうに考えられるかと思います。中国に対しては、まあ、これはムン・ジェイン政権が取っていました、まあ、いわゆる戦略的曖昧性というものを、まあ、捨て去ってですね、アメリカ中心にして対中政策を考えるという方向に変わるというふうに言っていいかと思います。まあ、すなわち、アメリカに近いのか中国に近いのか曖昧にするという、まあ、そういう姿勢は取らずにですね、まあ、米国とのアメリカとの包括的戦略同盟というものを中心に据えて、その上でも中国にも対処するということになると、したがって、クワッドと呼ばれる、まあ、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの、まあ、4カ国の協力体制とありますが、まあ、ここにもユン・ソンによる新政権は、まあ、参加をするという方向に動いてくるであろうと考えられますし、また重要なことは台湾海峡の平和と安定の維持というものが重要だということについても、ここを確認する、より明確な姿勢を取るということになろうかと思います。まあ、この台湾海峡の平和と安定の維持については、まあ、文在寅政権から初めて韓国が認めるようになりましたが、まあ、そこをユン・ソンによる政権はより明確に進めて、日米韓3カ国の協力協調ということはそこで明確になるように動いてくるというふうに考えられます。ユン・ソンによる政権の対北朝鮮政策というものを考えると、これも大きく変化するといいと思いますが、まず重要なことは2018年の3つの南北合意とこういうものをユン・ソンニョル政権は基本的に無視すると考えられることであります。すなわち2018年に板門店宣言、パンムンジョン宣言、そして9月平壌宣言、まあ、さらに、軍事問題についての合意書という、まあ、3つの合意が南北間に成立しましたが、それについて、ユン・ソンニョル政権は基本的に無視しているということであります。で、この3つの合意を実行するというそういう姿勢を取るとは、まあ、考えられない。まあ、したがって、南北の経済協力、対北朝鮮支援、対北朝鮮投資といったものについても大きな関心を示すということはないであろうというふうに考えられます。北朝鮮の比較は難しいということをユン・ソンニョル政権はよく理解してますが、それでも北朝鮮が具体的な行動を取ることを要求をし続けて、まあ、その行動を取るまでは、北朝鮮に対する経済制裁の緩和あるいは解除というものは考えないという姿勢を保っていくと言っていいかと思います。したがって北朝鮮にとっては、まあ、今後5年間南北関係の進展ということには期待をかけられないという、まあ、そういう状況がこれから出現する、出てくると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1969年のヒット曲、ビリー・バンバンで 白いブランコをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ビリーバンバンで白いブランコをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。 そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時、12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。